時30分を回りました。さて今日は今週末7月20日土曜日に開催される瑞穂町の水祭りについて、瑞穂町の水祭りを守る会の今川智博さんにお話を伺いします。ではよろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、今年も水祭りの季節がやってきましたね。
そうですね、はい、雨の、ね、様子を見ながらあの準備を今進めているところです。
はい、もう追い込みって感じですね。
そうですね、はい、
ね、もうでも尾道の、ね、夏を風物詩として知られている、うん、もうね、おなじみの祭りで、もう私も大好きで、もう子供が小さい時から毎年行かせていただいております。
ありがとうございます。
ね、あの水細工からこうね、こう水が指先から出てきて、子供たちは一体これは仕掛けはどうなってるんだろうって。
そうですね、
はい、あれは企業秘密なんですよね。
企業じゃないですけど祭り秘密ということでね。
祭り秘密で、はい、どうやって水がどういう仕組みで出てるのかは、うん、もうね、子供たちも不思議で、
うん、そうですね、そういう ね、あの不思議なところをこう見つけて、もらえる、あのなんていうのかな、あの仕掛けなんかを作ってますので、はい、ぜひそういうのも注目してみてください。
はい、はい、でこの水祭りすごく歴史があるお祭りなんですよね。
そうですね、あの、はい、江戸時代の中頃から始まったというふうに言われてるんですけど、はい、あのまあ、ご存知ようにもともと尾道って周りにあの大きい川がありませんので、はい、各町内ごととか家ごとにあの井戸が掘ってありまして、はい、でそういうあの貴重な水に対してこう感謝をするっていうところから始まった、あの祭りだというふうに伝わってます。
あ、そうなんですか。一、はい、時ちょっと途切れたこともあって、うん、またあのお父様が復活させてみたいな歴史がいろいろあるんですよね。
あの昭和16年 の、はい、あの日米開戦12月ですよね、はい、その7月の時にはお祭りができたんですけど、はい、あのそのまま、昭和16年から中止をしてまして、で、昭和の間は、そのまま復活できず、
はい、
でまあ父の世代のあたりの人たちがあの復活させようということで、平成元年から、はい、今に至ってます。
へ、また言うといろいろ形を変えて、いざあの今の瑞穂町の水祭りを守る会っていうので、はい、今川さんいろいろとこう仲間の皆さんと、まあ、ずっとねつないでいってらっしゃるんですよね。新しいまた若いメンバーも入ってきたりした
ら、あのまあ、大体人形作りをしてくれてるスタッフっていうのが大体15名前後ぐらいですね。はい、まあ、本当そういう、方たちっていうのはあのゴールデンウィークぐらいからもうずっとね毎日のようにあの打ち合わせをしながらあの人形作りを進めているので本当頭が下がるところです。
本当いろんな人たちの力でできてるんですね、うん、はい、今川さん自身はいつ頃からこのお手伝いっていうかされているですか。
だから平成の復活した時はまだ高校生だったので、36年ほど前ですね、
はい、
あのその時は何も分からずね、あの屋台の中でこうかき氷を削ったりとか、
はい、
まあ、遊びながら手伝ってたっていう感じですね、当時は高校生の時は。
はい、その頃からずっとお手伝いをされていらっしゃったんですね、はい、
そうですね。
まあ、毎年なんかその時事ネタと か、 なんかいろんなテーマに沿ったこう場面の細工人形がこういろんなあの舞台ができてますけど、今年は舞台どのくらいこう
るんですか。全部で7つの舞台なんですけれど、あのそうですね、毎年こうあの時事ネタであったりとか、ね、はい、話題になってることとか、はい、あの子どもたちが興味のあるようなね、あの、はい、ことを、まあ、探しながらあの毎年作ってますね。
去年確かあの松本零士さんが亡くなったっていうので、なんか忍ぶっていうので、うん、宇宙戦艦ヤマトも出てましたね。
そうですね、あの去年はね、あの宇宙戦艦ヤマトということだったんですけど、はい、今まあお祭りの、1週間前の15日から、はい、その同じ場所ですね、あの、はい、大和があったところ、はい、で今年あの舞台として見たら、まあ、辰年なので、
はい、
あの辰年にかけてドラゴンボール の、 あの竜がシェンロンっていうんですかね、はい、あの井戸の上から竜があの覗いてきてるっていうような、はい、あの舞台を同じところで設置してます、
はい、これはもうね、あの私もちょっと昨日見させていただいて、はい、もう設置されてるんですね、これはね。
そうですね、
はい、そうか、辰年っていうことでドラゴンボールって、はい、
そうですね、
そういうことだったんですね、
はい、まあ、それに関わるね、あの、鳥山明さんですかね、はい、漫画家の、その方の、あの書かれた、漫画のキャラクターとか、はい、そういったものも一緒に合わせて展示してます。
はい、いやもう楽しみです。でその他にも今年は何かテーマというかあるんですか。
そうですね、まあ、今回あの一番大きい舞台として見たら、しまなみ海道開通が25周年
ですね。
で、その橋をね、こう大きく、設置していってるんですけれど、
すごい、
はい、まあ、もともとね、こう 25周年っていうことはもちろんお伝えしたいことではあるんですけど、はい、できた当初計画上ではまあ、ご存知かと思うんですけど、自転車道はなかった計画だったかと思うんですよ。でその時に本市公団になるんですかね、国の方なのか、その計画として動いてる時に当時の尾道市長さんだった石原善三郎さんが、
はい、
生活のための島が、ね、四国と尾道の間にはたくさんあるので、車が上を通っていくだけじゃなくって生活の人のためになるような橋にしてくれっていうことで、自転車が通れる道にしようっていうことを請願してくださって、それで自転車専用 の通路というのか道路というかができたっていうことをこうお伝えしたいなというふうには思ってます。
でもそれは知らない方も多いですよね、きっと。
そうですね、まあ、こうね、昨今のこの道のこう観光いらっしゃる方、世界からもね、はい、いらっしゃってますけど、
もう、ね、サイクリストの聖地みたいに言われてますよね、
そういう方たちが来てくださるっていうことが、ね、先人たちのご努力っていうことがあったっていうことを皆さん知らない方、忘れてる方が多いかと思うので、そういうのをね本当にこう思い出してもらえたらなということで、
でもなんかその当時は多分そんな 夢みたいな話をっていう感じだったでしょうね、うん、
そうですよね、だから本当ね人形作って、くださってる方とか、もともと造船マンの方なんですけど、はい、まあ、そういった年配の方ですけど、本当にこう今の尾道の状況を見た時に、名誉市民っていうね肩書き、はい、ありますけど、本当の名誉を、はい、のために頑張られた方っていうことで、
ね、
ぜひ推薦、ね、推薦というのかな、運動としてね盛り上げていくべきじゃないかなというふうにもおっしゃってました。
でもなんかそんな思いもちょっと届けたいっていう、
う
ん、
そうです
ね、水祭りで、
はい、
から、ね、そういうのが届くといいですね、皆さんに、ね、知っていただける機会になるといいですね、
はい、
またなんか島並海道クイズみたいなのがあるっていうのをちょっと聞きました。
そうですね、本市公団の、ね、方たちとかにも今の話をしたらご協力くださって、はい、グッズなのかな、はい、子どもたちにプレゼントしたいっていうことで、はい、ご寄付いただいて、でせっかくなんでね、クイズを子どもたちにしてもらいながら興味を持ってもらって、は
い、
プレゼントっていうふうなことができたらなというふうにも思ってます。
子どもたち大喜びですね。
ぜひぜひ、はい、
しまなみ海道に関するクイズに答えてプレゼントがもらえるっていう、うん、そういった企画もあるそうです。
は
い、
そうですね。
ね、また舞台は毎年久保小学校の子どもたちも出している舞台がありますが、今年もありますか？
そうですね、特にね学区として見たら、もともと水尾町っていうのは筒湯小学校の学区だって、筒湯、はい、小学校の子たちに作ってもらってて、筒湯小と久保小がね合併をしたっていうことで、はい、久保小の子たちにもずっと作ってもらってるんですけど、
そうですね、はい、
今回ね皆さんご存知のように合併するんじゃする方向でね、
そうですね、
なっているから、まあ、今後合併した後にどういう風になるかわからないので、一応久保小学校として見たらもう最後の子どもたちの舞台という風になりますね。
本当だ、気がつかなかったです。そうですね、水祭りに参加するには久保小としてはという形は最後
ですね。そうですね、はい、
本当ですね、こちらを皆さんねぜひ見ていただきたいと思います。
はい、
あと毎年なんか美味しいものがポン菓子とか出てますよね。そのあたりは今年もありますか？
はい、ポン菓子と八田が餅かき氷するんですけど、まあ、ちょっと今回ね残念なことが一つありまして、はい、コロナの間にそのくず切り、ずっと名物で作ってたくず切りの原料が、はい、なくなってしまって、今年ちょっと1年間お休みさせていただければなというふうに。
そんなことがあったんですね。
はい、
なんか水祭りっていうとくず切りみたいなイメージが。
そうですね、もう35年間ずっとそのくず切りを楽しみに、ね、来てくださった方々も、はい、いらっしゃるぐらいなんですけれど、はい、まあ、今回ちょっとそういう理由で、1年休みで、まあ、来年に向けてまた材料をもう一回探したりしようかなというふうに思ってます。
はい、そういったことが今年はねあるということです。またなんか子どもたちがこうちょっとちっちゃい子どもみこし担いだりみたいなことがありましたが、これも今年も。
あ、そうですね、もともとはそうですね10年ぐらい前からだったかと思うんですけど、はい、幼稚園の子どもたちがとにかく楽しくこうお祭りに参加したいっていうことで、はい、ちっちゃい 段ボールとかで作った
かわいい、かわいい、
はい、おみこしを担いで、体験してもらってたんですよ。で、まあ、そういう、ね、あの時の気持ちっていうのはあのなかなかこう例えば三体みこしとか大人が担いで大きい、で、みこしって憧れるけど近づけないじゃないですか、です、ね、大人のものなの で、
そ う、 です、ね、
でそういう子どもの時からみこしを担ぐのって楽しいなっていう体験をしてもらった時に、大きくなった時にそういう、ね、大人のみこしに参加してみたいなっていう子どもたちを一人でも二人でも増やせればなということで、
はい、すごくそれいいですね。本当になんかみこしに憧れるけど自分たち担げないみたいなところありますもんね。
う
ん、
そうですね、
ね、でも子どもたちがそうやってお祭りに参加して水祭りも自分たちも手伝えるように将来なりたいなみたいになってくれたらまた
そ
れも嬉しいですよね。はい、ね、でもそうやってもうずっとね、もう何年も何年もこう伝統をつないでいくっていうのは、まあ、大変なことも多いでしょうね。
そうですね、まあね、その、まあ、何にしてもそうなんでしょうけど大変なことは必ずあるんで、それを、ね、ずっと考えてたら木って目いるじゃないですか、だからね、やっぱり楽しい部分っていうのは必ずあるので、個々のところでから楽しいことってなんだろうっていうことを見つけていて、その前向きにやっぱり考えていかないと何にしてもこう、合理的に考えて行ったら祭りって絶対なくなるじゃないですか、
ですね、
合理主義者っていうのはね、だけど本当ね、ちょっとでも、ね、ゆとりというか文化というか遊びっていうのが心の中のどこかにあったら、その祭りっていうのは楽しくもなるし、ね、やる人も楽しくもなるし、参加する人も同じように明るい気持ちになるんじゃないかなと思って、
ね、
なんとか踏ん張りながらやってますね。
いや、私たちは楽しませていただいて、はい、本当にありがたいです。
いえいえ、
もう毎年もうそこに水祭りの話したら、うん、昨日わあ、もう懐かしい、見たいって言ってました。ちっちゃい頃ずっと行ってたので、一緒に、
そうですね、まあ、本当は7月の尾、ね、道っていうのは毎週のように祭りがあるじゃないですか、
そうですね、
で観光客の方とかね、いらっしゃって話をしてても毎週の祭りとかっていう話を伝えたら、本当尾道っていいとこですねっていう風なことをね言ってくださいますけど、それを支えてる各祭りのスタッフの方々とかね、ご寄付をされてる方々っていうのは本当に大変だとは思うんですけど、そういうのをね、祭りをただ見に来るだけじゃなくって、どういう、なぜ祭りが継続できてるかっていうこともね、思いながら、
ね、
来てもらえたらなと、まあ、他の祭りも ね同じように思ってもらえたらなとは思いますね。
あ、大切なことですね。親子でそんな話もしてもらえたらいいですね。
そうです ね、
はい、では最後に日程を教えていただけますか。
はい、今年は7月20日土曜日で、夕方の5時頃から、神事が始まります。
はい、はいはい、まず皆さん熊野神社にもお参りしていただいて、はい、ぜひ、はい、
まず神様のね、
ま、
祭りですので、
そうですね、
はい、
まずそちらにお参りをしていただいて、5時から始まるということです。はい、だいたい9時ぐらいまでですかね。
そうですね、9時頃までですね。
はい、はい、水王町一帯で行われますので、夏の風物詩をぜひ皆さんも楽しんでください。はい、いや、今日も楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、水王町の水祭りを守る会の今川さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。